The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
先週はイエスに従うとは何を意味するかについての話でした。その中でエクアドルのジャングルに入って行き、ワオドニという部族に殺された5人の宣教師のうちの1人、ジム・エリオットについて話しました。後に彼の妻のエリザベス・エリオットや一緒に殺されたもう1人の宣教師の息子がこの部族のところに戻り、福音を伝えました。今では神のご介入によりこの部族はクリスチャンになっています。この信じられないような実話は映画になっています。DVD が出ていますから、家族で一緒に見ると良いと思います。若者も成人も勇気を持って証をすることが必要だと語りかけられるでしょう。この若い5人の宣教師の死でさえも、神は益にして用いることがおできになるとわかります。ジム・エリオットは殺された時、わずか28歳でした。彼がイリノイの神学校に在学中に書いた文章の中に、彼の人柄をよく表しているものがあります。いつまでも持っておくことができないものを捨てる人は、決して愚かではない。いつまでも持っておくことができないものとは、健康や体、また持ち物やお金など、この地上に属するもののことです。これらのものをいつまでも保つことはできません。これらをもって死ぬことはできません。この文章にはもう一節あります。決して失うことがないものを得るためにという一節です。全体をもう一度読みましょう。決して失うことがないものを得るために、いつまでも持っておくことができないものを捨てる人は決して愚かではない。決して失うことがないものとは永遠の救いです。信仰という賜物、永遠の命という賜物です。この言葉を皆さんの心にしっかりと刻んでほしいと思います。もう一度読みましょう。決して失うことがないものを得るために、いつまでも持っておくことができないものを捨てる人は、決して愚かではない。この文章から、ジム・エリオットが何を最優先にしていたかがはっきりとわかります。彼はいつも神を第一にしていました。だから彼は4人の仲間と共に福音を頑なに拒んでいた部族に福音を届けようと決心したのです。彼らの前にもこの部族のところに行った宣教師がいましたが殺されました。それでも彼らは何としても福音を届けたいとその方法を探りました。前回はマタイの福音書10章からイエスが弟子たちを使わされた時の話をしました。今回はヨハネの福音書12章から学びましょう。12章20節から33節までです。杉越の祭りにエルサレムに登ってきていた人々の中にギリシャ人がいました。彼らはベツサイダの出身であるピリポのところに来て、イエスにお目にかかりたいのですがと言いました。ベツサイダはガリラヤ湖の北の湖畔にあるカペナウムからやや北東に位置する町です。ギリシャ人がイエスに会いたいと言ってきたことは素晴らしいことです。彼らはイエスのなさった癒しなどの奇跡や説教や教えについて聞き、会いたいと思ったのです。ピリポはそのことをアンデレに話し、ピリポとアンデレはイエスに話しました。それに対してイエスは言われました。人の子が栄光を受けるその時が来ました。誠に誠にあなた方に告げます。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかし、もし死ねば豊かな実を結びます。イエスはここで、大切なことを教えられました。一 粒の麦をそのまま置いておくなら何も起こりません。けれどもそれを地に埋めるとその種は死にます。そこから新しい命が生まれ多くの実を結びます。イエスはさらに続けられます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。自分の命を愛する者は言うでしょう。私にはこの地上の命が大事だ。自分の命を愛している。もっとお金を稼ぎ、もっといろいろなものを手に入れたい。もっといい仕事について、もっと大きな家やもっといい車を手に入れたい。この地上で手に入れられるものは何でも手に入れること。それが私にとって一番大事だ。このように考える人は命を失うとイエスは言われます。それに対し、この世でその命を憎む者は永遠の命に至るとイエスは言われます。その人はこの世のことはそれほど大事ではないと分かっている人です。この世のものは永遠ではないから持っていくことはできない。いつまでも持っておくことのできないものを私は喜んで手放す。この世のものはそれほど価値ある宝ではない。私が死んだら全く何の役にも立たない。このように言う人は、この世でその命を憎む人です。このことは適切に理解する必要があります。この世の命を憎むというのは、生きることを厭うことではありません。神に信頼し、永遠に関わることを第一にするという意味です。そうするなら、永遠の命に至るのです。あなた方は自分の信仰を守ってください。続けてイエスは言われます。私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら、父はその人に報いてくださいます。イエスに従いたいと思う者たちにとって、これは大切な教えです。行いにおいて、言葉において、生き方において、イエスに習うものにならなければなりません。ヨハネの福音書12章で、イエスが続けて語っておられたとき、天からの声が聞こえました。そこにいた群衆には、それは雷が鳴ったように聞こえました。そこでイエスは言われました。この声が聞こえたのは、私のためにではなく、あなた方のためにです。今がこの世の裁きです。今、この世を支配する者は追い出されるのです。私が地上から上げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せます。主はここで、ご自分が十字架にかけられて死ぬということを示されました。あなたは、イエス・キリストに従うものですか？これは面白い話だ。もっとこの話を聞きたいし、奇跡を見たいと思い、イエスに関心があっても、距離を置こうとしていませんか？イエスの本当の弟子であるには、イエスがあなたの個人的な救い主でなければなりません。イエスを救い主として信じ、受け入れるとき、あなたは新しく生まれ、主があなたのうちに住まれます。それはとても大変なことです。すべてを変えます。あなたの目的や心の在り方、また自分や世界に対する見方が変わります。主はあなたのうちに住み、親しくあなたと交わることを願っておられます。そしてこれは何にも増して素晴らしいことです。確かな許しや救いに比べられるものは何もありません。永遠の救いや罪の許しという賜物に対して誰も代価を支払うことはできません。たとえ全世界の金や銀を全部集めても支払うことはできません。この素晴らしい賜物を与えるとイエスは語っておられます。あなたが自分で自分の命を救おうとするなら失います。惨めな敗北です。 この世界にはそのような人たちがどれほどいることでしょうか。自分で自分を救えるから救い主は必要ないとか、自分はそれほど悪いことをしていないのにどうして罪を許されなければならないのかなどと思っている人たちが大勢います。そのような人たちをイエスは憐れんでおられます。イエスは私たちの代わりに苦しんで死ぬために来られました。イエスは私たちのために死なれたのです。ご自分のために死ぬ必要はありませんでした。完全なお方でしたから。私たちの罪の代価を払うために死なれたのです。イエスの苦しみと死によって私たちの罪の代価が支払われたので、許しという素晴らしい賜物を与えられています。ただで与えてくださいました。憐れみ深い恵みの賜物です。私たちの罪は取り除かれたので、私たちは完全にされています。主は私たちのうちに住まれ、私たちが信仰と許しの中で生きることができるようにしてくださっています。これが永遠の真理です。私たちの中にはまだ罪がありますが、悔い改めることですぐに許され清められます。イエスは御父の前で私たちのために取りなしておられます。主の願いは私たちがいつも死を第一にすることです。そしてイエスの十字架の許しを人々に伝えることです。自分の十字架を追って私についてこない者は私にふさわしいものではありません。自分の命を自分のものとした者はそれを失い、私のために自分の命を失った者はそれを自分のものとします。マタイの福音書10章38から39節。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。